常にそういう話はあるんですよ。だからその不用品の引き取りですよね、まあ、ざっくり言うと、ゴミ捨てと不用品の引き取りなんで、だからそれはもう、もう本当に常にあります。だから今でも保留案件っていくつかあって、結構規模のでかい話を。だからまあそれ自体は、まあ自分でやってみてやっぱこんなにあるんやなって感じですね。だからまあ、僕らはでもその処分処理業者としてやってるわけじゃないですし、そういう看板を掲げてるわけではないので、まあ、基本的には知り合いの知り合いとかの紹介なんですけど、まあでも普通に商売としてやってる人とかもひっきりなしにこういうのやってるんじゃないですかね。
でも日本の場合集まったものをどこかに置いておくっていうこと自体がすごく大変なんじゃないかなと思うんですけど、
そう、まあそれ後でも言おうと思ってたけど、まあ、一番僕らの活動の、大きな活動が大きくなるきっかけっていうのは倉庫を手に入れたことなんですよ。だから物を置く場所を確保できる、まあ、ある程度じゃんじゃん入れていっても満杯にならないぐらいの場所を手に入れたっていうのは本当に大きかったですね。でその手に入れた経緯っていうのも、元々は、ご近所の、ご近所の方から、その方の実家を、整理したいっていう依頼があって、まあ、ゴミ捨ててくれっていうことだったんですけど、それを、仲のいい人だったんで、じゃあうちでやりますよって言って、軽トラで僕と石川君と行って、で、いらない家具とかをバンバンその場で解体して、クリーンセンター持っていくっていうのをやったんです。で、その時別にそれ仕事のつもりで僕らやってあんまやってなくて、頼まれたからやるかぐらいの、まあ、割と、緩い感じでやってたんですけど、その倉庫のオーナーの方っていうのが、その僕らが、家を、ゴミ捨てに行った家とのすごい仲いい方だったんです。で、ちょっとあんまり、本当はもう他の要素いろいろ、言ったらわらしべ長者みたいなもんなんですけど、いろんな細かいことが重なってそこを最終的に手に入れることになったんですけど、もう本当に格安で。で、やっぱりそれは、ちょっとこう、ちょっと困ってる人がいて、その人の友達も、なんかちょっと困ってたりとかして、で、それを、一つずつちゃんとこう、紐解いていくっていうか、話を聞いて、なるべく解決の向かう方向に、解決に向かうように、僕たちが話を聞いて、できることはやってただけなんです。だから、倉庫が手に入るとは当然思ってないんですよ。もう最終的にどうなるかなんかもう考えてなかったんですけど、でも結局その地域の人と人がつながって、あそこの宝山さんの人ってめっちゃいい人で話聞いてくれるよみたいな、そういう好意的な意見をばらまいてくれたおかげでそこの倉庫のオーナーの方も実際そこの倉庫自体も残留物が大量にあってで、それを僕らが捨てたっていうのももちろんあるんですけど、それをなんとかしましょうみたいなことももちろんあったんですけど、でも結構、僕らが直接、その倉庫のオーナーの方に与える信頼感っていうか、その周りの人がすごく与えてくれた信頼感っていうのが大きくて、それで、この人たちならちょっと、ここの場所をお任せしても大丈夫かなって、なんならちょっとうちの困ってることもちょっと面倒見てもらってっていうふうな 感じだったんだと思うんですけど、本当そういう感じですね、
うん、
特殊なことをやってるっていう感じではないんですけどね、それはあ
んまり、うん、
その美子さんが言われるように、その福祉とじゃあそれ何がつながるかっていうと、まあ、結局その人を、その人に反応するしかないっていうか、そのうちに来てくれたお客さんとか出会った人が困っていることとかストレス抱えていることに反応して、まあ、それに対してちゃんと行動できるかだけなんですよ、
うん、
だからそれは、まあ、ある程度その知識とか技術とかの前提っていうのはあると思うんですが、まあ、まあ基本的には誰でもできることだと思いますけどね、
うん、
倉庫に置いてあるもの自体っていうのは、うん、もちろんその販売したりとか僕らがその例えば内装をやったりとかする場所で、使用するっていうことは本当によくありますね、
うん、
だから、
うん、
でもその置いてるもの自体を直接売るっていうのはそんなにはまだしてないので、
うん、
まあ将来的にはちょっと将来的にっていうか今ちょっとその倉庫にでっかい家がついてるんですけど、そこを今ちょっと1階の部分を改装して店舗にしようかなとはちょっと考えてますけど、まだ、うん、まだ未定です、その辺
は。
はいはい、うん、
ありがとうございます。リュータさんいかがですか、お話が。リュータさん初めて聞かれたのでいろいろ驚かれたこととかあると思うんですけど、
なんかまあいろいろお話聞いてて結構個人的に覚えてる、
うん、
シャンペンアバナで個人的に覚えてるところとまあ重なるところみたいなところもあるかなとは思って、うん、アバナシャンペンはすごく学生の街っていうか大学が中心の街なので、でまあ、大学生だと4年だったらだし、大学院生でもそのずっと住んでるわけではない人が多いので、必ず夏になると引っ越しで出ていく人、もう4年間とかそれ以上住んだ家を引き払って出ていく人っていうのがいるので、でまあそういう人たちがこうムービングセールってことでまだ使えそうなものをすごい安く売ってったりもするし、それでも売り切れなかったら、まあ、割とその辺に置いといてフリーみたいに書いて置いてあったりするわけですけど、まあ大きいものほど難しいので、たまにベッドのマットレスとかもそうやって、あとソファーとかそういうのもタダで手に入れられちゃったりする
わけ、置いてあったりしますね。
そうですよね、うん、まあですけど、でまあ逆にそういうのを狙ってこう廃品回収して修理して売ろうと思って回ってる人とかも、まあ、いるといえばいるんですけど、
今のように住宅、そこに住んでいる人がその家を十分にこう何て言うかな、ケアができなくなるとか、そういう問題はどこにでもあると思うんですけど、それを社会がどういうふうに扱うかっていうのは場所によってだいぶ違うんだろうなっていうふうに思いますけど、京都でそういうことを、いろんな空き家とかがあるっていうのはこう歩いてても見えますけど、その内側の問題っていうか、見えるところから深くの問題って、住んでてもちゃんと考えてなかったなっていうのをこう今新谷さんのお話を聞いて思いました。
そうですね、だから昔僕が自分で作ったジンでもそういうこと書いたことあるんですけど、
あ、そうなんですか、うん、
結局ボロくて安い物件っていうのは需要あるんですよ、
うん、
まあ、だからその、そのさっきの話で言えばその学生の街なので、そういう学生の人たちが、ボロボロの一軒家を借りて、まあ、2、3人で住むっていう のっていうのは、まあ、別にその生活スタイルとしては別に特別珍しいことではなかったと思うんですけど、まあ、学生でなくても、うん、京都の場合は卒業してもモラトリアムな人がすごい多い町なんで、その芸術活動してたりとか、だからまあそういう人たちはまあそんな、なんかいい家別に住んでるわけじゃないんですよ。まあでも結局やっぱその不動産屋側の事情っていうのはすごいやっぱり振り回されて、やっぱりそのリスクのある物件をもう扱わなくなってきてるんですよね。だからやっぱりその、
うん、
今昔は例えば大家さんに家賃払いに行くのが普通だったんですけど、今はその間の管理会社とかがそのお金のやり取りを代行したりとか、
うん、
不動産会社、不動産会社イコール管理会社の場合もありますし、管理会社って別にある場合もあるんですけど、結局その、そういう状況になるとどんどんリスクを減らす方向に行ってしまうので、そういうややこしい物件の取り扱いっていうのはなくなってくるんですよ。
うん、
実はほとんど多分今京都で貸し屋とかって検索してもそういう物件って多分ほとんど出てこないですね。うん、昔はなんか3万とか5万とかの家っていっぱいあったような感じがしたんですけど、うん、もう今ほとんどそういう物件出てこないし、あったとしても多分もうその口コミでそこを出るから次誰か住まへんみたいなんで、あ私住む住むっていうような感じで決まっていくパターンがほとんどなんで、まあ市場には出ない、
うん、
そう。だからまあ修理をするっていうか、まあ、まさに DIY ですよね。その、うん、する、まあ、技術は、今はっきり言って YouTube で学べるんで、 YouTube 見たらいい一見立つんですよ。もうそれぐらいの技術っていうのはもう公開されてるんですよ。だからまあ必要なのはまあ工具なんです。でやっぱり工具っていうのはすごいキーポイントで、やっぱりトンカチと金槌ではやっぱり無理なんで電動工具がいるんですよ。
うん、
だから電動工具は安い、だいぶ安いイメージよりかはだいぶ安いんですけど、やっぱりでもそれでも便利な電動工具っていうのはたくさん今もいっぱい出てるんですけど、でもやっぱりまあ4万とか5万とかしたりとかするっていうのですよ。だからまあでもそれも先行投資として、まあ20万ぐらい払えば一式揃うって考えたらそんな高いもんではないと思うんですけど、
うん、
まあでもなかなかそれを揃えるっていうのはそういう日常的に DIY をしてる人でない限り難しいので、で僕はやっぱりそれで例えばこうレンタルで行政とかが安全指導も含めて貸し出せばいいんじゃないかとか、その工具レンタルみたいなんですね。まあちょっとそれ似たとやってるとこは西陣にあるんですけど、あるみたいです。だからまあまあ、そう、なんとかしようと思うんであれば、そういう割とまあちょっとこう地べたの発想っていうか、現場がその法律とかなんとかじゃなくて、その現場がどうなってるかっていうのを、まあその行政の人がちゃんと見てくれたら、まだちょっとこう対応できるようなことあるのかなとは思いますけどね。うん、
最初におっしゃったように、とてもよその人が入れない領域でも家ってあるっておっしゃって、はい、そういうのをこう入れないからこそ行政が制度だったり支援だったり、そういうものでどういうふうなサポートがあるとか、その辺は変わってきてるんですか？
京都、そうですね、まあ、実感として役に立ったなってあんまりないですね。
うん、
むしろまあこれ京都特有の事情かもしれないですけど、例えばまあ風致地区とかその、まあ、 建築の基準っていうのがやっぱ厳しい町で、僕らみたいに家の改装とかするときには結構そういうの気をつけないとあの大変っていうのはあるんですけど、まあそれはちょっとまあ別の話なんですけど、あのまあ当然その行政って今もう縦割りにどんどんなっているんで、まあ例えばその土木と福祉が結びつくなんてことはまあほぼありえないと現場で。
なるほど。
思うんですよ。だからあの、ね、だからさっき言ったように例えばそのヘルパーさん派遣したりとか交換の人を派遣したりとか、そういう段取りみたいなのをあの行政があの一部を担うっていうことはもちろんやってるんですけど、あのその包括的な解決っていうんですかね、だからまあそのその家の事情を鑑みた、あらゆるあのそのストレスとかを解消するっていうことにやっぱ絶対ならないんで、だから僕らがやってるのはやっぱりそこなんですよ。だからまああのさあのちょっと言ったんですけど、僕はやっぱりそのあのやっぱりそのインデペンデントでやっぱりやりあの活動をしたいしたいし、あのなおかつそのもう本当に自給をしていきたいとか、まあ、そういう野望っていうかまああの思いがやっぱあるので、やっぱりそのあのあまりそのその活動において行政に頼ることってほとんど実はないんですけど、あの申請はしますけどね、そのあの許可を取るために申請みたいなのはするんですけど、行政に相談に行くってことはもうないですね。もう皆無にしてるんですよ、あのただこれはあの全く行政が役に立たないっていうことでもなくて、僕らがそのジャンルを横断する活動をしているがゆえに、あの話があんまり多分通じないと思うんで、そこはやっぱりあのまあもうしゃあないですよね、
行政としてその総合的な窓口がないっていうか、それぞれ、例えば京都だったら難しいね、いっぱい路地がある、路地奥があるって、路地奥をなんかこう回収しようと思ってもそこにはいろんな規制があって道幅を広げるとか、あのリノベーションそれ自体建て替えをしちゃいけないとか、いろんな規制があったりするので、それはそこにどういう人が住んでてどれぐらいそこに住んでとか関係なく、ルールとしてすでにあるものがあって、さらにその土木っていうのをもっとあの下水も含めた地下の子をどうするとか、そういう問題とか個人ではどうしようもできない問題とかもあって、そういうものを総合的ってのは難しいですね。
本当はもうだから50年とか60年前からやってないといけなかったかもしれないですね、だからそのまあそのまあインバウンドとかって言ってますけど、例えばその景観を守るためにはあのその建物の保存じゃなくって、そこに住む人たちの、まあ、あの生活をある程度こうあのちゃんとストレスないようにしてあげるとか必要だったと思うんですけど、結局その、まあ、例えば西陣の路地に住んでるいい感じの街並みに住んでる人って別に裕福な人とかじゃなかったりとかするわけです。だから家建て直す金もないし、建て直そうとすればいろんなそのルールが邪魔をして、あのその建てるのも大変だってなれば、あの改修が安物資になるんですよね、どうしても。だからそうなったらもうあのもうそれはもう何十年も前から実は始まってて、で僕らもそういう古い家の改修相談行くときにやっぱりあのもうあの漆喰の壁の表に化粧合板貼ってるだけでそこはもうベコベコになってるとかっていうのは結構よく見たりとかするんですけど、本当はやっぱりそれをもっと前からあの考えれる人がいたら、その中に住んでる人と建物自体を両方をこうあのケアしていくみたいな発想があれば、京都の景観はもう全然違うものになってたと思いますけど。結局あれってそれぞれが勝手に、ね、そこに住んでる人が 住みやすいように改修していくので、もうそんな犬やらいつけるとかそんなことやるわけないなんじゃないですか。伝統的な工法で作ったものっていうのはやっぱりそのまま保存したりとかそのまま改修したりするのにすごくお金がかかるので、
うん、
はい、